上からこんにちは。このコーナーは瓦のことなら阿弥沢ルーフの提供でお送りします。
スタジオには瓦のことなら阿弥沢ルーフでおなじみ株式会社阿弥沢ルーフ阿弥沢康二専務にお越しいただいています。阿弥ちゃんこんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
あれから1週間、
早かったですね。
週連続ってね、珍しいですね。
珍しいです、うん、珍しいです。こんな続けてくるとね、ネタなくなっちゃいますよ、
いやね、先週おじいちゃんになりましたという告白があって、
はい、
その後いかがですか、おじいちゃん。
まだ新米ですからね、私。今からまあもっともっとおじいちゃんらしく なっていけるのかななんてね。
デレデレがすごいです ね。
かわいいもんですよ。
いや、そりゃそうでしょうね。
目尻の下がり方が違う。
本当に
ですね。ね、でまあね、今週は2週連続でちょっとね、
はい、
あんまりネタもないんで、まあ瓦にまつわると言いますかね、瓦のついたなんかそういう言葉ちょっといくつか探してみたんですけど、ただそういうちょっと小話でごまかそうかななんて、ね、
いやいや、いっぱい持ってますよ、やっぱりさすが。
鬼瓦ゴンゾー以外は分かりません。
あ、鬼瓦はもう完全にほら瓦の中の種類。あ、鬼瓦ゴンゾー人の名前ですね。
たけしさんが口の前に真っ黒にしてるね。
そうでした、そうでした。
それじゃなくて瓦がついた何かですね。
はい、
はい、
まあ3つほど考えたんですけどね、はい、まあ、ほら瓦版ってあるじゃないですか。
ほ
うほうほう、瓦版号外とか、
ね、はいはいはいはい、
あれまあ今で言うとまあ新聞のようなもんですかね、あれはもともとは瓦、まあ、なんで新聞が瓦版っていうのかちょっとよくわからないんですけど、ちょっと調べてみると、まあ、瓦と同じような、ちょうど同じぐらいの大きさだったんじゃないかとか、瓦木版の代わりに瓦を使っていたんじゃないかと、
私そっちの説だと思ってました。
そういう説があるんですよね、それが約400年ぐらい前ですね、のりこさんの時代ですかね。
そうですね、
徳川家康か。
懐かしいです。
懐かし
い。黒柳徹子さんもいました。
お仲間がね、
はい、
でまあ、続きましてですね、
はい、あ、これも終わりね。
瓦版も今度はですね、はい、まあ、瓦そばって、まあ、このコーナーに、ね、前にも出ましたけど、
何県でしたっけ。
山口県です。
山口県、
はい、
はい、
山口県のソウルフードって言っていいんですかね、どうなんですかね、まあ、あの瓦の上にこうちょっと資料持ってきたんですけどね、
はい、
瓦の上にそばを乗せて、まあ、蒸したっていうか焼いたもんですね。
これすごいですよね、あの瓦沿ってるというか、お皿に見立てようと思えば見立てられるじゃないですか。
そうですね、
で沿ってる方に乗っけるんじゃなくって、
あ、逆なんですよね。
ブリッジの方に、ブリッジにしといて乗っけてるんです。
外側へしなあと落ちそうですけどね、で温めるんですよね、瓦を。
でそばに錦糸卵に、どう見てもこれ牛肉に見えるんですけど、
合ってます。牛肉っぽいですね。
で海苔があって、レモンがあって、もみじおろし、
はい、
なんかすごい組み合わせですね。
うん、まあ、のりこさんこの写真見ていやらしいって言ってましたよね。何がどういやらしいのか私には分からないですけど、
レモンの輪切り2つの上にもみじおろしが三角錐で乗ってるのがちょっと女性の胸に見えるなって思ったものですから、
想像力がやっぱり豊かですね。
豊かです。
我々はどう見てもレモンの上にもみじおろししか見えない。
それしか見えないですね。
またまた私一人を悪者にして、みんな同じこと思いますって。
いよもうそばの方にしか目がいかなかったんで、
まあ、
目の付けどころが、
まあ、欲求不満の話はこれくらいで。
何ですかそれ。
いやいや、はい、まあ続きましてですね、
続きまして、
もうこれも言って
よ、これもうさらっといきます、
はい、
あのもう一つこの写真持ってきたんですけど、瓦猿っていうこういう置物があるんですよね。瓦に動物の猿ですね、
はいはい、
猿って書いて、瓦猿っていう和歌山県のなんか瓦職人がいっぱいおった町があるんですけど、そこの瓦職人がですね、内職で作っていたらしいんですけど、
へ
ー、なんかね、この瓦猿、これ真ん中に持ってる赤いやつ、これ桃なんですけど、
あ、
これ赤ちゃんに見立ててるらしいんですよ。
なるほど、お猿さんが立ってる。
で安産祈願とか、あの、お子様授かるようにっていうね、はいはいはい、そういう祈願での代わりにお宮さんの方でこれを奉納すると。
へー、
で無事に生まれた場合もう一つ買っ って、うん、一対で奉納するってなんかそういう今習わしみたいんですけどね。
由緒正しい感じの
由緒正しい。で、まあ、名前が変わらに猿なんで変わらざると、うん、変わらないっていう意味も込めて今はまあ別にねあの商売繁盛であったり順風満帆とか、はい、そういう意味合いにも使われて結構人気あるみたいですね。
いいですね。
どっちかっていうとアンチエイジングのね変わらざるって、うん、流行るかもしれないですね、
うん、あそうですね。
これ素材が
瓦なんですよ。
へえ、そういう失礼もできるんですね。
もうそういう瓦を使ったね、うん、あのアクセサリーみたいなも実はネットでも結構出てますからね。
本当ですか。はあ、なんか小さいものにするイメージがねあまりなかったので、
う
ん、
そうそうそう、
へえ。
で、はい、まあ、瓦がついた言葉って、まあ、パッと思い浮くのは、うん、思いつくのはこの3つだったんですけど、はい、あと私が好きなねちょっと深い話なんですけど、
はい、
お坊さんの話なんですけどね、はい、お坊さんがするような法話とかに出てくる話なんですけども、はい、瓦を磨いて鏡となす
瓦にしとけば間違いないの
そうちょっと惜しかったんですけどね、はい、瓦を磨いて鏡となすこういう有名なお話があるんですよ。
へ、
うん、どういうお話かと言いますとですね、今から1200年、1300年ぐらい前かなの中国、
まだそうですね、
中国の頃のお話中国のお話 みたいなんですけど、はい、ある修行僧がいたんですよね。でその修行僧が一生懸命座禅をしていたと、
うん、
だそこへ師匠がお師匠さんが来てですね、うん、お主は何のために修行を黙々と座禅をね、うん、しているのだと問いかけるわけです。そしたら弟子がね仏になるためです、
うん、
聞いたことないですかこの話。
ないですね。
ないですか。
ないです。
仏になるために座禅をしていると答えたんですよ、
うん、はい、
だそこでお師匠さんがそうかとで黙って傍らに落ちていた瓦のかけらを手に取って、
うん、
ゴシゴシゴシゴシと磨き始めた
ん
ですね、
うん、
でずっといつまでも磨いてるんで弟子がお師匠様何をされてるんですか、うん、見てわからぬか瓦を磨いているのだぞと、
うん、
何のために瓦を磨いているのですかと瓦を磨いて鏡にするのじゃってこう言ったんですよ。ほ、
うん、
んだらお弟子さんがですね、はあ、師匠、お師匠様、お言葉ですけど、いくら瓦を磨いたところで鏡にはなりませんよと答えたわけです。
はい、
だお師匠さんが、ほう、お主、それが分かっていて、なぜ座禅をして仏などになれるのじゃと。
はあ。
まあ、ファーで終わるんですけど、深いんですよねこの話。
はあ、今お腹も鳴りました。
のりこは雑念が
雑念が入りました。
瓦そばの方がもう
まあまあ要はね、
は
あ、仏になるためにとか、
うん、
悟りを開くためにする座禅っていうのは、
うん、
そういうものは何の身にもならないよと、
うん、
仏になるために座禅するんじゃないんだよと、うん、そういくらお主が座禅をしたところで仏にはなれないということなんですよね、
うん、
それよりも自分自身を磨くことこそことがね、うん、あの禅の道ということを伝えたかったんですよね。
目的あってじゃなくてね。
そう、目的ありきじゃないんですよね。
自分と向き合いながらと。
ああ、素晴らしい、
いうことなんですね。
そうなんですよ。深いんですよね。
なるほど。
うん、
結果仏の心に近づけるかもしれないな。
そうそう、まあ、例えばね、はい、のりこはのりこなんですよ、
うんうんうん、
豊かは豊かなんですよ、
はい、
それで自分を磨く。
安字は安字、
安字は安字、安字です。
安字ですが、
はい、
なるほど。
いや
ー、は
ー、瓦深い。
私は ほらお前の顔が映るぞとか言うのかと思ったら、そんな、
そうなんじゃないんです
よ、薄っぺらい話じゃないんですね。そう
ですね、これも結構有名な話らしいんですけど、私もね、そうか、瓦をいくらピカピカに磨いたところで鏡にはなれないなと、顔、そんなね光るわけもないかなと思って、ちょっとねうちの会社にあった瓦をね磨いてみたんですよね。
おでもすごい、まずやってみようっていうのも素晴らしいです。
そうしたらね、意外と、
あ、ピカピカ、
これなんですけどね、
現物今スタジオにお持ちいただいている、
意外とですね、ちょっと顔映りませんか、
美しい、
え、ちょっとね、
うん、ピカピカちゃんと映る、
映る、
のりちゃんの顔がね、こうやってね、
うわ、
瓦に反射して、うわ、
何、い
やいやいや、若干こう R がある分ちょっと歪んで見えるかもしれない
ですね。
光ってる、
いや、これはね、あの金沢を代表する黒瓦、ものすごい黒光りしてますけどね、
うん、
今現在の瓦っていうのはこれだけ美しいと、磨かなくてもこれだけ美しい。
でもね、太陽に反射して屋根瓦光ってて、うん、黒い瓦バーって並んでるの見ると、
うん、
あ、なんかふるさとだなとか、
思いますよね、石
川に帰ってきたなとか思いますね。
思います思います、
深い話にさらに深い話が、
そうなんですよ、
ね、瓦のように重なって、
で、まあ、私もね、まあ、瓦を磨いて鏡にはならないですけども、瓦をなんかグーグーなってますね、
瓦そば効果です、
ね、
いい話の時にすいません、はい、どうぞお続けください。
瓦を一生懸命ね、まあ、瓦を拭くことによって、まあ、磨くことをまあ拭くなんて、
うん、はい、
まあ、屋根に瓦を乗せることも拭くっていう、うん、同じ拭くなんですけど漢字は違いますけど、心を込めてその瓦を拭くことによって、それが後々何十年という残るわけですね、
うん、
はい、だから私はうちの職人もそうですけど、魂を込めてこの綺麗な瓦を一生懸命拭きなさいと、まあ、それが瓦へのある意味修行の道ですね、これはね。
うん、
じゃあ今日もちょっと、まあ、最後我も人もわからんような話になっちゃいました
ね。いやいやいや、もう本当にお師匠さんのような、
じゃあ頑竹のある心を込めてあのセリフをいただきましょうよ。
今日はさらに磨きのかかったあの名セリフをお願いします。
心して聞くんだぞ。
はい、
はい、瓦にしとけば間違いない。
ありがたかったです ね本当に
蜜にも増して、やっぱり今日は
手合わせたくなりました。ありがとうございます。
この瓦、これ
綺麗ですよね。
本当に
のりちゃんの顔がね。
アミザールーフへのお問い合わせは電話 076-238-0133 076-238-0133、 ホームページカタカナアミザワルーフ、アミザワルーフで検索してください。さあ、次回の放送は、あら、1ヶ月以上先なんですけれども、12月22日、
はい、
クリスマス前、
本当にそんなに飛ぶんですね。
はい、
はい、じゃあ次回も楽しみに。
雪がね、
はい、
降って投げればいいんですけど、
ですね、
ごめんなさい、はい、
阿弥沢安司専務でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
悠久の時の流れの中、北陸の風土に調和し、雨や風、雪など厳しい自然から大切な建物を守り抜く瓦、阿弥沢ルーフはその瓦を心を込めて吹いています。瓦のことなら阿弥沢ルーフにお任せください。
イラカの上からこんにちは。このコーナーは瓦のことなら阿弥沢ルーフ、阿弥沢ルーフの提供でお送りしました。